はい、F1 コーナー。
はいはい。
はい、好評につき、ね、レギュラーコーナーになりました F1 コーナーです。
はーい。
今日はハンガリーグランプリについて、フランスまではね、もうね、お伝えしたんで、次、ハンガリーですね。
はい。
壁のないモナコと言われるハンガリ
ー。うん。
モナコについて、ついで、ね、一周の平均速度が、
複雑なんだ。ん？複雑？コース。
狭い。
あ、
狭くて遅い、
うん、
モナコに次いで平均速度が一番遅いところなのかな、
うん、
で短いと、
うんうん
うん、いいとこですかね、
うん、
だから追い抜きがない、追い抜きがだから1回あるかないかぐらいのやっぱサーキットなんですよ。
あ、
うん、だから何が重要って予選が重要なんだよね、
うん、
スターティンググリッドが重要だというサーキットでございますね、ハンガリー、
うん
うんうん、ただ今年はね、すごかったんだ。
うん。
まず予選、レッドブルは予選で大失敗します。
あらら、うん。
エンジントラブルその他で、予選10位。
うん。
マックス・フェルスタッペンが予選10位で、
うん。
セルジオ・ペレスが予選11位だったのよ。
へ
ぇー。ね、ここでもダントツでやっぱりフェラーリが早かった。
抜き返せないのにやばいじゃん。
そうなんですよ。で、ただね、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジション。
うん。
自身初のポールポジションですね。
へ、
で、要するにメルセデスもかなり復活してきたという感じですね。うん。うん、で、ところでレース結果、言いますとですね。
うん。
優勝が、レッドブル、うん、マックス・フェルスタッペン。
あれ
そうそうそうそう。
うん。
そう。で、2位が、ルイス・ハミルトン。
うん。
メルセデス。3位がジョージ・ラッセル、メルセデス。4位がカルロス・サインズ・ジュニア、フェラーリですね。で、5位が、セルジオ・ペレス、レッドブル。6位がシャルル・ルクレール、フェラーリ、
うん。
ということでですね、この結果からわかるように、またやらかしたね、フェラーリって感じですね。
なるほどね。もったいないね。
そうそうそうそう。で、今年はなんとね、このグラウンドエフェクトか、
うん、
まあ、今年から、車の規格が変わったと。
うん、
いうことがありましたが、今年の車はこのハンガリーでも抜けるんだね。まあ気象条件とかね、
うん、
風の影響とかもあったんだけど、
うん、
ハンガリーでこんなに追い抜きをあんまり見たことがないっていうぐらいもすごい追い抜きが結構あったので、
うん、
ある意味今年のね、このレギュレーションの変更はうまくいったんじゃないかと。
そうだね、そういう意味では、うん、
そう、抜きつ抜かれつのバトルがあったので、
うん、
うん、で予選10位から、マックス・フェルスタッペン優勝してしまったので、
うん、
いや、まあすごいとしか言いようがない。
じゃあ面白かったんだ、レース的には。
面白かった、
うん、
うん、まあ雨も絡んだんだけどね。
ああ、
そうそう、なんで結局ね、フェルスタッペンが優勝でも、もう今年はだからもうダントツでレッドブルですね。
うん、
車は多分フェラーリの方が早いのかもしれん、
うん、
だけどフェラーリはとにかく戦略でミスをすることがあまりにも多くて、
うん、
このサーキット、
うん、
ハードタイヤが機能しないんですよ。
あんま意味ないってこと？
うん、遅いんですよ、ダントツで、うん。ハードタイヤってもともと遅いんだけどさ、
うん、
とにかくハードタイヤに熱が入んないと。まあ、気温が低かったってい
う
のもあるんだけどね、雨降ったりとかで。で、とにかくハードを履いたらこれあかんと。いうところで、だいたいソフトでスタートするか、ミディアムでスタートするか、
うん、
ミディアムソフトソフトとか、ミディアムミディアムソフトとか、
うん、
ハードタイヤを避けて、
うん、
ソフトとミディアムでつなぐっていうのが、まあ、正解だったんだね。
うん、
ただ今年のタイヤっていうのは18インチになって、
うん、
コンパウンドも変わったんで、まあデータがなかったっていうのもあるんだけど、
うん、
なんとなくフリー走行の結果から、ハード履いたらあかんよなってのはなんとなくみんな分かってたんですよ。
うん。
ただ戦略としては、ミディアムハードとかソフトハードもありだとは思うんだけど、
うん。
ハード履いて、
うん。
30周とか40周とか走ってデータ持ってるわけじゃないから、
うん。
分かんなかったと思うんだよね。
うん。
うん。で、そこで、トップ走ってたシャルル・ルクレール・フェラーリ、
うん。
ミディアムハードと繋いでしまうんですね。
ほ
ー。で、ハードがあまりにも遅すぎて、
うん、
6位まで後退してしまうと。
うん、
うん、で、そこで2位だったフェルスタッペンが、こう、やすやすと抜いて、
うん、
トップに立つと、
うん。
いう展開だったのね。逆にフェルスタッペンの方は10位だったんで、予選が、
うん、
とにかくソフトで追い上げると、
うん、
普通10位だったらミディアムハードとか、
うん、
あるいはハードでチャンスを伺うっていう戦略もあり得たから、
うん、
ここはやっぱりあれだね、ソフトと、
うん、
ソフトで追い上げるっていうことを選んだのね。
なるほど、それがうまく
逆に10位だったことが功を奏した、うんうん、そう。なのでフェラーリはタイヤ戦略でミスをして、レッドブルは正しい選択をしたと、
うん、
いうことですかね。
うん、
うん、それでハンガリーという非常に難しいサーキットで、フェルスタッペンが優勝したということですね。
うん、
うん、でメルセデスが2位3位でなので、
うん、
メルセデス完全に復活だね。
そうだね、
うん、うん、でこっから3週間の夏休みに入るんだけど、
うん、
夏休み明けだからメルセデスはかなり強くなってるんじゃないかな。
お
お、そうだからフェラーリは戦略家を変えた方がいいっすね。
夏休み明けに化けるかもよ。
求人広告みんな作ってたよ、うん、戦略家募集ってファンがみんな作ってた。
うん、
うん、いやフェラーリはねダントツで速い車持ってるのに、
うん、
いつもそういうミスで順位を失うんですよ。
惜しいね。
ねえ、
うん、
だからもうね、評論家はみんなだからレッドブルの一番のサポーターはフェラリだってみんな言ってるけどね。
ああ、
そうそうそう。ねえ、せっかくチャンピオン取れるチャンスあったのにみたいなね。
うん、
あ、まあフェルスタッペンですね今年はね、
うん、
まあだからどれだけ挽回できるのか、
うん、
メルセデスとフェラーリがどこまで挽回するのか、特にメルセデス、
うんうんうん、
っていうところが見どころになってくるんじゃないかね後半はね。
そうね、うん、
うん、ちなみに角田裕毅選手は19位。
うん、
うん、いいとこなし。
へえ、
またスピンしたりしてたね。
またかい。
また、
うん、
でガスリーの方が12位だから、
う
ん、うん、予選はね、
うん、
角田裕毅の方が良かったんですけど、
うん、
角田裕毅が15位でガスリー19位だったんで、
角田いつも予選は良くない？ それなりに
予選はまだマシだよね。
うん、
うん、だけどねえ、ポイント取るのはポイント取れるのはやっぱり決勝なので、
うん、
決勝で遅いんだよな。
うん、それももったいないね。
で遅い、単純に遅いだけ、うん、単純に遅いだけじゃなくてやっぱりミスするんだよなこの人。ピスミンしたりとかぶつかったりとかね。ただいい話もあって、
うん、
フランス、前回のフランスで、
うん、
F2 のドライバー、
うん、
岩佐歩夢、
うんうんうん、
日本人、
うん、
岩佐歩夢初優勝。
へ
ー。でハンガリーでは3位、
うん、
ということで今は F2 のランキングで、
ね、
そう F2 のランキングで今7位になってるので、
うん、
4位までにスーパーライセンスが発給されるんで、
うん、
だから急にだから化けたんですよ、
うん、
岩佐なんで、この調子でこうね、急に速くなったので、この調子でいけば4位以内に食い込んで、うん、来年再来年 F1 にというお話もないこともない。
ほう、
うん、って感じになってきてる、でもなので岩佐歩夢来るかもしれない、
ね、もし F1 来たとしてもさ、
うん、
なかなかその他のところでいい成績でも、うんうん、F1 でいい成績を残せるかどうかって分かんないじゃん。
まあね、いい車に乗れないとあれだしね。
うん。
だからね、うまくいけばでも日本人2人になる可能性もあるんですよ。
ね、うん。
うん。ね、分かんないけどね。角田は来年の契約まだないですけどね。
うん。
はい、じゃあ F1 コーナーでございました。
はい。